がんを知り、がんを考えるの時間です。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、そして NPO 法人パイグループさんの活動、また医療従事者など、いろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思っております。本日は訪問看護ステーションつなぎから、伊藤逸子さんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
訪問看護ステーションつなぎさんはいつからの活動になりますか？
2019年の4月からの活動になっております。
ということはもう丸3年
経って、丸4年
4年になりますか、はいはい、あ、失礼します。そうだ、4年ですね、はい、ということはこのコロナの時期大変だったんじゃないですか、うんはい、
少しちょっと大変でした、
メンバーは何人ぐらいいらっしゃいますか？
今は看護師が8名と8人、リハビリの先生が2名おられます。
はい、はい、そしてその方々で回していかれたコロナ、はい、ほぼ3年だから、始められて間もなく
そうです
コロナの時期になって、活動はいかがでしたか？
もう最初はその感染管理からになってましたの で、
ね、
もう試行錯誤からなんですけれども、最初はもう一人、まあ、私中心させてもらって、
はいはい、
感染を広げないようにっていうところで、もうちょっとピリピリしながらさせてもらってました。
そうですね、まあ、最初は本当にかなりこう病気になコロナになってもとても重い症状になってきたのが、うん、今はまあ9波かもしれないと言われていますけど、うん、少しずつ時を経てこう株が変わっていくと、うん、少し弱くはなってきたけれども、
ね、はい、今はすごく感染する方は少なくなってきておられます。
今ちょっと落ち着いてきましたか？はいはい、あ、そうですか。
軽症になっているので、そこまで私たちが重点的に介入しなくても回復される方が多いかなと思っています。
うん、そうですか。じゃあ私たちもちょっと安心して、はい、自分なりの防ぐ方法を考えていけば、うん、今まで通り空気を入れ替えて、うん、そして、まあ、大勢いるところではできたらマスクをしたりとか、うん、予防すればいいということですね。
はい、はい、お願いいたします。
ありがとうございます。今日はとにかくその訪問看護というのがどういうものなのかというのは私たちもほとんど分かっていないので、うん、いろいろとお伺いしたいなと思っておりますが、伊藤さんご自身は今日はどのようなことを皆さんにお伝えしたいと思ってくださってますか？
やっぱりおっしゃられている通りで、訪問看護ってなかなか知られていないので、
言葉はね知ってるんですけど、
ね、はい、はい、もうやっぱり身近な存在っていうのが一番かなと思っておりまして、
あ、はい、
学校でいう保健室の存在が訪問看護師かなと思ってますので、そういったところを、はい、知っていただければなと思っております。
すごいわかりやすいですね、うん、保健室の、はい、いらっしゃる方と思えば、うん、はい、あ、分かりました。じゃあ詳しくいろいろと伺っていきたいと思いますが、まあ、今もちょっと触れましたけど、訪問看護の理解度、うん、いわゆるお医者さん側からはどんなお声が上がってますか？はい、
少し前なんですけれども、はい、大学病院の先生方と、看護師さんと合同カンファレンスをさせていただいたんですが、やっぱり病院の先生方も、うん、訪問看護会議を始めるちょっと進められるときに、やっぱり家族さんからは、まあ、医療所持がない状態のときは、
うん、
なんか今助けもいらないし、なんで必要なんですかね、何してもらうんですかねっていうようなご声がけがあって、はいはい、なかなか先生方も詳しく説明ができなかったっておっしゃっておりました。
うん、
なのでやっぱり医療従事者としては仲間なんですけれども、
はい、
畑が違うとなかなかやっぱり現場のことも分かりませんですし、
畑が違うというのは、はい、この説明されてる先生は病院というところをベースに活動されていらっしゃる、
は
いはい、あ、そっか、
はい、なので在宅を知ってもらうにはもうちょっと私たちの方から、発信する力っていうのが必要なのかなと感じました。
あ、そうなんですね。なかなか自分たちがやってるところが精一杯でこう分かってもらうための動きっていうのはお時間がお忙しいから難しいかもしれませんね。他にはいかがでしょう、地域の方々は。
はい、地域の方々もやっぱり知らない方が多いので、
うん、
初めてちょっと体が動かなくなった時に、あ、どうしようということで調べられて、
はいはい、
で介入に至ることが多いんですけれども、うん、もうご家族の方からはもうこんなにいろいろしてくださるんだったらもっと早くにしておけばよかったって、
はい、
もう声掛けすることが多くあります。
あ、そうなんですね。今日はちょっと 今日のインタビューをさせていただくにあたって少し資料などね送っていただいたのを拝見すると、本当にいろんなところに、痛いところに手がね届くような、かゆいところにも手が届くような、最初におっしゃった保健室の先生のような存在なんだなというのをね皆さんにもお伝えできたらいいなと思ってます。逆に利用された方はどんなお声上がってますか？
はい、利用された方は、あんまがん疾患の方でおっしゃられてたことで言えば、はい、お看取りをされた後にまだ悲しい中だったんですけれども、家で最後まで看取れたんだって周りの方にお話をするとすごいびっくりされたっておっしゃっておりまして、でもこんなことができるんだよって伝えると、もっと知ってもらったらいいねって声かけてもらったんですとお話ししてくださっています。で他の方でもやっぱり若い方のがん疾患の方であれば、
はい、
まだ働き盛りであったり、
そうですね、
若い子供さんがいらっしゃりだとかあって、はい、家でやっぱり最後を過ごすというのは迷惑かけるんじゃないかということで悩まれている方も多くおられます。簡単に言うと、ご家族の方はやっぱり本人の思いをしっかり知って、本人のしたいようにしてあげたいと思う方も多くおられるので、そこの架け橋が私たちの役割かなと思っていまして、訪問を重ねるうちに本人さんだったり家族さんの思いを知って、それをつなげながら、また介護の負担もそんなにないんだってことを肌で感じてもらうことで、本人さんからも家でやっぱり過ごしたいって言ってくれる瞬間があって、で最後まで、みんな一緒に家族も方向性一緒にして、お家で見とったというケースもあります。
自分のことに置き換えると、確かに家族に迷惑はかけたくないなと思うけれど、奥の奥の奥ではやっぱり住み慣れた家で過ごしたいなというのはありますからね。でもそれを言うのはわがままかなという遠慮は確かにある。でさっきおっしゃったように、ご家族は本人の思いに沿いたいと思って、で本人が本当は痛いんだけど、迷惑をかけたくないと思って、いや迷惑かけたくないからって言ったら、あ、じゃあ病院で最後を過ごしたいのかなって思うけど、さっきおっしゃったように、じゃあ通っていかれる中で本音が言える信頼関係を作ってらっしゃる。
はい、そうですね。結構本当にご自宅に入る存在なので、最初はちょっと拒否感といいますか、はい、距離があるかなと思うんですけれども、
それはあると思いますね、はい、正直なところね。
でも徐々に徐々に、いろいろケアさせていく中で、家族の次の存在ぐらいになれたらいいなとは思っています。
そうですね、父と母も見送ったんですけども、よく母が言ってたのが、父がちょっと一人でお風呂入れなくなったんですね。その時に当時はまだ介護保険もない時なので、ヘルパーさんという制度はあって、で入ってもらったらって言ったら、いやいや他人さんに入ってもらうのはっていう、ただお医者さんは往診とかいう過去にもね、自分たちが育った時にありましたので、医療関係者の方がお家に入ってくださるっていうのはそんなに抵抗がないかもありますね。
そうですよね。
医療従事者の方ってのはやっぱりいろんな知らないことを教えていただけるので、ヘルパーさんが入るよりも、もう少しこうハードルは低いかなと今お話を伺いながら、
それは少しありがたいかなって思います。
でも本当に保健室っておっしゃったのはすごく私たちにイメージしやすい表現だなと思いましたね。でもっと具体的にお伺いしたいので、訪問看護が先ほど入るとおっしゃいましたけども、どういうことが可能になるのか、もう少しちょっと具体的に教えていただけますか？
もう大体本当に生活に関わる全般が可能になっています。
生活全般、
はい、全般ですね、
はいはい、
よく介護と看護はどう違うんだとか、
はいはい、
家族の方から、はい、聞かれるんですけれども、介護士さんがしてくださっていることと同じことは同じことかもしれないんですけれども、それに加えて病状だったり、その時の状態アセスメントしながら、その時の状況に合わせて負担がないように本人のやりたいことだったり環境を整えていくというのが訪問看護師になっておりますので、はい、そのためにいろんな不安定な方でも、生活に必要なことはできるような形になってくるかなと思います。
いわゆるこう医療としての知識をバック ックに、あ、ここまでならできますよとか、はい、あ、これはちょっと難しいからやめときましょうとかいう、うん、あの 昔とかこのコロナで流行った、うん、エビデンスですか、
はい、そうですね、
というのがあるお話をしていただける、
はいは
い
はい、
それを踏まえてじゃあどんなことをしていただけるかもう少しご紹介ください、
は
い、
例えばあの入浴だったりするときもあの、はい、またあの病状が進む血圧が下がってくると、
そうだそうだ、は
い、そしたらあのヘルパーさんだったり介護士さんはやっぱりあの不安定で怖いっていうのと安全性が難しいということでできないんですけれども、私たちはそれでも必要だよねっていうところは一緒に見守りながら、
はい、
あのそれが楽しみだったり安楽につながることなのでさせてもらうことも多くあります。
やっぱりお風呂は必要ですか。
そうですね、もうそれでホッとされたりやっぱり体が楽になったりしはるので、
そうですね、あ、父も大好きでしたからやっぱり入ると嬉しそうな顔してましたからね、うんうん、はい、だから一人で入れない時には我慢してたっていうことですよね、
うん、そうですね、
うん、じゃあ血行ももちろんね良くなりますしね、
はいはい、あと肌もあの皮膚の保護すごく大事なので、
そ
っか、入浴は結構大事かなと思っております。
じゃあそれをサポートしてくださる、
う
ん、
はい、そうですね、
家族はしなくても
はい大丈夫です。
ああ、そうですか、うん、
あの看護師と、はい、あのもし人数が必要であればこちらであの確保させてもらったりだとか、一緒にあの介護士さんとかも必要であれば相談させてもらったり、ケアマネージャーさんと一緒に考えていったりということができるかなと思います、
は
い、
じゃ あの家族としては自分が積極的にお願いしなくても状況を判断して、はい、あの看護師の皆さんがいろいろと動いてくださると、
は
い、
そうですね、
はい、そうですか、入浴介助の、はい、分かりました。その他はいかがですか。
そうですね、あの食事だったりあの排泄っていうのは、あの結構なところで生命の維持に関わったり必要なところになるかなと思いますので、
はい、
あのそういったところも評価しながら、
評価というのは、
ですね、食事がどれくらい食べれてるかなとか、あ、はい、まあ、食べ方 の, あの形態、食事の形態もしかして柔らかくしたりだとか、あのちょっとあの飲み込みやすいようにしたら食べれる方でしたら、そういったことで口から食べるということをやっぱり一番大切にさせてもらって、あ、
はい、
あの関わっていくということになるかなと思います。
やっぱり口から食べるのは大事なんですね。
はい、そうですね、
そうなんで、じゃあその辺の状況も見ていってくださるわけですね、
はいはい、
そうなんですね。
あとは便ですね、便の管理っていうのは結構あの、ね、皆さん若い方だと、はい、あの見せたくないなとか思われる方も多いかなと思うんですけれども、それがとっても大切な私たち の, あの指標になりますので。
そうですか、
はい、
健康の病状のバロメーター、
はい、そうですね、便は大事です。
あ、そうなんですね、うん、はい
はい、そういったところも管理させてもらっています。
じゃあそのあたりはもうあのお任せした状態で見ていただける、
はい、
うん、はい、あの体調が安定していてもそういうところをチェックしてくださる、ね、ということで、はい、来ていただける意義がものすごくあるということなんですね、
はい、
その他はいかがでしょう。
あとはあの在宅医の先生がいらっしゃれば一緒に、うん、
はい
はい、あの強化させてもらいながら、まあ、必要だとあの先生が判断されたら点滴だったりというのもご自宅で受けることが可能になっています。
あのお医者さんに来ていただいた方がいいかどうかは、うん、家族がですか、
じゃなくて看護師が、はい、もう必ず
全部もお任せでいいんですね、
はいはい、大丈夫です。
あ、そうですか。でその時に点滴が必要だと言われたら点滴をしていただける、
はい
はいはい、その他はどうでしょう。
あとはですね、やっぱり褥瘡とよく呼ばれる床ずれですかね。
あ、そうですね、はい、一番辛いですね。
やっぱり寝返りができなくなった方とかはできやすくなりますので、
はい、あれはなぜできるんですか。根本的に
同じところにあの、はい、圧が持続的に加わった時
に、
じーっと加わってしまう、はい、骨の当たる部位だとかに加わると、はいはい、やっぱりそこの皮膚があの脆弱に弱くなってしまって褥瘡というのは発生しやすくなりますので、はい、それもあの例えばそれもあの福祉用具のベッドだとかを
あ
の、
はい、
変えさせてもらいながら予防もできますので、やっぱり寝返りができない、動けないという時はもう早期に私たちは介入した方がいいかどうかは判断しているかなと思います。
もうあれだけはね本当辛くてね、うん、であの普通の皮膚炎かなと思って家族の方は初めての経験だったら我慢してねぐらいに言ってるけども、即そういうのを見つけたら、はい、まあ、その前に多分看護師さんの方がご覧になってね、うん、お分かりだと思いますけども、はい、あ、そういう手当てもしていただける、はい、ということですか、
はい、
分かりました、うん、 その他はいかがでしょう。
ほとんどあの在宅のケアって病院とはほとんど変わりがないんですけれども、輸血なんかも、ね、
輸血、はい
はい、できるものも出てきておりますので、
昔は絶対輸血は病院なかなか入院しないとダメでしたね、
はいはい、できなかったんですけれども、病院で輸血して副作用がないよっていうのが分かっている段階で、ちょっと輸血 の保管管理がありますので、はい、それが大丈夫な状態の輸血の種類であれば先生と相談しながら可能になってくるかなと思います、
そうですか。やっぱりこの看護医療といいますか、訪問看護での医療も随分進んできてはいるんですね、そうなんですか。輸血も中にはいけるかもしれない、そうですか。その他はいかがでしょうか。
あとはやっぱり介護している方は一番家族が24時間見てくださってますので、
本当にそうです。気の休まることがないですね、
そうですよね。そこがやっぱり病院と在宅の違いかなとは思うのですけれども、私たちが関わっている間は少しご本人さんと離れていただいて、例えば自分の時間に使ってもらったりだとか、買い物をしていただいたりだとか、
ちょっといいんですか。
大丈夫です。
そういうことはヘルパーさんにお願いするとなんかこう決めつけてましたけれども、
私たちが見させてもらいながら買い物には家族さんが行ってもらう形になるんですけど、
もちろんそうですけど、その自由な時間を自分が持っていいとはちょっと思わなかったんですけども、
もう持っていただいて構いませんので、
ということは例えば今日はお風呂に、入れていただけると分かってたら、本当に30分ぐらいは、ちょっと外の空気を吸いに行くとか、お買い物に行くとか、そのぐらいしかちょっとできないかもしれませんけど、でもその時間が何も心配しないでお任せして動けるっていうのは随分気が楽ですね。
そう言っていただけるとありがたいかなと思ってます、
やと思いますね、そうなんですね。そういう形で自分の時間を作ることもお越しいただいている間できるという、勝手に出ていても大丈夫なんですね。
大丈夫です。
そうですか。その他はいかがですか。
あとはですね、本当に本人さんとやっぱり家族さんの中で、これはしてあげたいなと思うことがあれば、まず相談していただく。そうすると訪問看護師はどうやったらできるかを一緒に考えていく方がもうほとんどですので、できるように関わらせていただくかと思いますのでね、何でもおっしゃってみてください。
じゃあ諦めないで、例えば今だったら梅雨の時期ですけども、ちょっとお天気が良かったらアジサイ見に行きたいなとか思ってらっしゃったり、ちょっと車で1時間ほど行きたいな、でも本人はちょっと自信がないかなとかいう時にどうしたらいいですかって言ったら、
そうですね、
いろいろアイデアを、
考えさせてもらいます。
全然違う話で申し訳ないんですが、私99歳のおばがいるんですけども、車でね、2時間ほど移動したらちょっと行きたい場所があるんだけども、ただ自分が体力の自信がないからもう行けないって諦めてるんですが、そういう場合だったらどんなアドバイスいただけそうですか。まずは
その目標も決めてしまえば、体力がつくような日々の評価ですね、リハビリを行ったりだとか、本人さんが自信がつくような、介入をしていくかなと思います。やっぱり今の評価が今どうなのか、筋力がどうかとか、どこに不安があるのかっていうのを一緒に考えながら、
どこに不安があるか、でそれでこう例えば長時間は同じ姿勢がしんどいとか、トイレが心配とか、そういう一つ一つを聞いて、それは解決できることですか。
解決できることが多くありますね。
そうですか。じゃあ諦めないで、いろんな相談をしていいんですね。
お願いします。
心強いですね、ありがとうございます。そして逆に今はさっきちょっとお話も出てきましたけど、今は安定してるから、そのおばも一人暮らしで、どなたにも入っていただいてないんですけども、今日のお話を伺ってるともう絶対に進めたいなと思うんですけども、もう少しじゃあ入った方が良さそうなこうケースといいますか、ちょっとご紹介いただけますか。
やっぱり今各家族かといいますか、家族単位で悩まれてることが多いかなと思いますので、まずはもう不安だなと思った時はいつでも声かけていただいた方がいいかなと思います。やっぱり医療処置がないから医療じゃないなとか、
そうなんです。おばも一人で、体は弱ってますけども一人で過ごして、お風呂も一人で用心しながら入って、食事は子どもたちが届けてるっていうことなので、 なんとか一人で頑張ってますけども、不安だよっていうことはよく言ってるらしいんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、もうその不安はもう看護師は地域の保健室ですので、
おっしゃってましたね、
はいはい、まず相談していただいて、どうしたら安心して暮らせるかなっていうのを一緒に考えていけるかなと思います。なんかそこに今は訪問看護が必要じゃないなと思われたら、それで安心して過ごせるきっかけなのでいいんですけれども、やっぱり必要なんじゃないかと思われた時は、一緒に考えながら介入をどうしていこうかということが進められるかなと思います、
例えばそういう高齢者の一人暮らしだったら、夜に訪問していただくこともできるんですか？
はい、巡回型 の訪問があるんですけれども、介護保険になるんですけれども、そういった方もサービスの提供にはなるかなと思います。
それも看護師さんが来てくださる、
ヘルパーさんの時もありますね、
はい、そうですね、はい、そのあたりがだから医療を必要としなかったら、訪問看護はもう無縁なのかな、言っちゃいけないのかなと思うんですけども、それはどうですか？
いや、もういつでもおっしゃってください。例えば一人で過ごされている方で急に体調が悪くなって倒れてしまったとかいう時に、訪問看護を月1回でも利用していただければ、緊急の対応というのができますので、何かあった時に声をかけれる人が誰かがいるというのはすごく安心につながるんじゃないかなと思っています、
は
い、
つまりそれは24時間連絡が取れるということですか？
そうです、はい。
あ、そうですか、それは大きな安心ですね、
はい、そうですね、
なるほどね。で、不向きなっていうのが、そういう言葉が合ってるかどうか分かりませんが、まだ必要がないなっていうのはどういう状況になりますか？
そうですね、ほとんど不向きな状況ってあまりないかなと思うんですけれども、私たちの訪問看護というのは医師の指示書というのが必要になりますので、
お医者さんが、この方には訪問看護が必要ですよ、と、
はい、その指示書をいただくためにはやっぱり、先生方がいや必要だなという理解を、していただく可能性がありまして、そこには一緒に私たちも先生にこんな状況です、やっぱり必要だと思います、ってことを相談させてもらいながら、指示書をいただいて訪問看護介入ができるかなと思いますので、
じゃあさっきおっしゃったように、その不向きとかどうこうじゃなくても、その方の状況、医学的なところからちゃんと客観的に見てくださるので、ということですね、ありがとうございました。じゃあちょっとここで一曲お送りして、後半もまだまだ詳しい内容など伺っていきたいと思います。この時間はがんを知りがんを考えるをお届けしておりますが、今日は、医療従事者の立場からということで、訪問看護ステーションつなぎから伊藤いつ子さんにお越しいただいて、訪問看護のお話をじっくりと伺っております。後半もお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
このインタビューの最初にお話をいただいた町の保健師さん、そのように訪問看護の皆さんのことを位置づけたらと思うと、なんかどんなことでも聞けるんだなっていうのがすごくハードルが下がった気がしますけれども、ちょっとこう難しい話からいきますと、日本の今の医療っていうのはどんなこう状況に置かれてるんでしょうね。
今の日本の医療っていうのはちょっと硬いんですけど、病院完結型医療っていうところから、地域完結型医療に方向転換をしている状況になっています、
つまり病院で見取るところから地域でという、
完結させるというところですね、でも今まで日本はちょっと長い時間帯がもう病院が中心の、時代になっておりましたので、在宅医療のシステムだったりとかいうのもシステムで自治体ごとに構築が目指すように国からも言われている状況です。
そうなんですね、
で三田市でも地域に住む子どもから高齢者まで、どの段階の方でも地域で支えるシステムの構築をする必要があるなということは感じております。
そうなんですね、わかりました。そういう状況から今素直に感じていらっしゃることも聞かせていただけますか？
やっぱり医療は病院で提供されるものというところが認識が大きくてですね、
そうですね、
そういった時はもうやっぱり何か受けるためにわざわざ病院に行かなくてはいけないと言いますか、
そうですね、
その場所に行かないと受けられないものだと思うんですけれども、私たちが関わっている在宅医療というのは、地域の身近にある存在で溶け込んでいる状態を目指すものが必要があるかなと感じています。 やっぱり高齢化社会の問題で問われている2025年問題だとか、
団塊の世代が全員が75歳以上でしたね、
はい、でその後の2050年の課題だったり、
団塊の世代のジュニアがお年を取ってくると、
はい、そうですね、
そうですね、追っかけてきますね、
はい、今よく日本テレビで報道されている医療的ケア児だったり、
まあ、
子育てに困難感を感じている方の親だったりお子様の居場所だったり、
あ
とは若年層だったり働き盛りの方の病気を共に生きている方やがん疾患の方など、さまざまな課題が多いかなと思いますので、地域の皆様と一緒に考えられながら形作れたらいいかなと感じています。
本当にじゃあ私たちとしたら、もう本当に身近にいていただける保健師の先生だという気持ちにね、ぜひ切り替えてっておかしいですけど、今まで何も知らなかったので、うん、そういう方々がいてくださるということをね、今日のこの時間でたくさんの方にね、お知らせしたいなと思いますけども、はい、じゃあ三田の訪問看護の現状はいかがでしょう。
今ですね、三田は18事業所程度三田市の方ではあるんですけれども、
そんなにあるんですか、
はい、今すごく増えている状況になっています。
そうなんですね、
はい、で訪問看護ステーションでは地域の貢献のために、うん、三田市と共に歩みながら地域の質を高めていきたいと考えておられる各ステーションの管理者さんがいらっしゃいまして、
はい、
その管理者さんが集まって、今三田訪問看護の会というのが本年度から立ち上がっています。
あ、そうなんですか、
はい、もうこれは有志でお声掛けさせていただいていまして、三田で解消されているほとんどの管理者さんがもう賛同して参加してくれています。
そうなんですか、この今お話しあった三田訪問看護の会ですか、
はい、
じゃあ改めて趣旨とどんな活動をされるのか教えてください、
は
い、
この会では医療や介護、福祉という3つの連携を目指していまして、
医療、介護、福祉ですね、はい、はい、
で訪問看護事業所それぞれが協働しながら地域の課題に取り組んで、より良い在宅看護の実現を目指しています。
つまり横のつながりをしっかり取りながら、はい、ということですか。
はい、そうです。でそのためには地域の課題だったり、宅職種の連携だったり、また行政の方、
はい、
住民の皆様と一緒に取り組んでいけるように進めていきたいと考えています。
そうなんですね。
で活動の理念としては、三田市内の訪問看護ステーションのつながりの強化と、地域団体あと行政とともに住み慣れた町で安心した暮らしを支えるというところを目指しています、
はい、さっきおっしゃった地域の課題にいろんな職種の方とか行政とかっておっしゃった、例えばどんな職種が考えられるんですか。
ケアマネージャーさんだったりだとか、
はい、
介護事業所の皆様だったり、
そうかそうか、はいはい、
そういった方々はやっぱり横のつながりで必要かなと思ってますのと、やっぱり行政の方も例えば災害が起こった時とかいう時は、やっぱり連携して町の皆様の安全を守らなければいけないので、
そうですね、
そういったつながりもちょっと強めていけたらなと思っています。
すごく今の伺って頼もしく感じますね、うん、というのは三田はもともとは若い町だったけれども、うん、たくさんの方々が一気に来られたから、うん、そのたくさんの方が大体同世代だったのが、うん、10年20年30年って言ったら一気にお年も召されてるわけですよね、はいはい、ということでやはりこのあたりは今ちょうどもう遅いかもしれませんけど準備として動いてるってことは、
はい、
間に合いますかね。
間に合わせたいと思います
このさっきおっしゃった2025年問題、はいはい、その先の25年後の2050年 ね、 そ う、 ね、はい、そうなんですね、
はい、
この三田訪問看護の会が立ち上がって伊藤さんのちょっと感じていらっしゃることも聞かせていただけますか。
やっぱり話し合いの場っていうのを管理者さんと顔を合わせながら、させてもらっているので、
はい、
管理者さんの人となりが分かるようになってきまして、
はいはい、
本当にどの管理者さんも三田市のためにというところで、すごく活動してくれているなというのを肌で感じています。
そうなんですか、うん、
本当に私よりも先輩 の、 看護師さんばかりなんですけれども、尊敬できる方ばかりでして、そんな方々が三田市の在宅医療を支えてくれているんだなと思うと、私もちょっとどしっと構えれると言いますかもう魅力あふれる市だなと感じています。
そうですか。じゃあ皆さん本当安心して、
はい、
自分で我慢しないで相談できる場所があるなっていう感じもね、今日この時間でお聞きになられてだいぶこう思いを変えてくださったかもしれませんね、
はい、ありがたいです、はい、
じゃあ最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします、はい、
各家族の方が増えていますし、はい、介護だったり子育てもしながらまた病気とともに生活する方もすごく増えています、
うん、そうですね、
まあ、一人一人抱え込んでおられる方がやっぱり訪問行くと多いなって感じていますの で、
もう
早めにぜひお声掛けしてくれたらいいなと思っています、
はい、
で皆さんうち のステーション事業所さんもそうだと思うんですけれども、介入に至らなくても相談だけでも親身になってくれると思いますので。
そうなんですか、
はい、いつでもどこのステーションでも構いませんので、お声掛けしてみてください、
はい、
で私自身はサンダの在宅医療ネットワークという窓口も担当させてもらっています。
そうなんですか、
はい、でそれは、まあ、地域に住まわれている方々 の、うん、ちょっとした心配事やお困り事も お電話で受け付けておりますので、気楽にご相談していただければ直接ご自宅に伺うことも可能ですので、はい、ぜひお電話していただければいいかなと思っています。
そうですか。例えば どんなちっちゃなことでもいいんでしょうか。
はい、はい、もう家ってやっぱり娘様がお母様見られたりお父様見られてるか、はい、したる方も多いですので、
そうですね、
はい、この先どうしたらいいんでしょうかというお電話もいただくこともありますし、
今は特に問題が起きてなくても、はいはい、これがいつまで、うん、よく言われるのが子育てはある時期にだんだんだんだんこう手が離れていくけども、うんうん、介護とか看護となってくると逆にどんどんどんどんこの先が心配だっていうのがありますから ね、うん、大きな不安ですもんね、
は
い、
どこに声かけたらいいですよということもご案内はできますし、今必要じゃなくても、うん、先々見越して声かけていただければいいかなと思っております。
先々を見越した心配事も聞いていただける、はいはい、あ、そうですか、うん、そういう方々はどちらに連絡をすればいいでしょうか。はい、
うちのつなぎのステーションの事業所番号が、はい、サンダの在宅医療ネットワークの連絡先になっています。
そうなんですね、
はい、インターネットが使える方は、うん、ぜひサンダ在宅医療ネットワークかもしくは訪問看護ステーションつなぎで検索していただければ詳しく内容が載っているかなと思います。
はい、もう一度検索するワードをご紹介しましょう。サンダ在宅医療ネットワーク、サンダはひらがなで、在宅医療が漢字で、ネットワークカタカナで、そして、伊藤さんのいらっしゃるところが訪問看護ステーション、訪問看護は漢字でステーションはカタカナで、つなぎは、ひらがなでつな、そして樹木の樹と書いて、はい、つなぎと読むそうですから、はい、こちらで検索してみてください。はい、このインターネットを利用できない方はどうしたらいいでしょうか。
電話番号で直接かけていただければ大丈夫ですので。
そうですか、ご紹介ください。
はい、079-563-8120 になっています。
もう一度お願いします。
はい、079-563-8120 になっています。
はい、これはお電話がつながる曜日とか時間帯はいつでしょうか。
基本的には平日の9時から夕方16時ぐらいまでにさせていただければなと思っています。
はい、じゃあ月曜日から金曜日と朝9時から夕方の4時ぐらいまでということですね。
はい、
分かりました。場所を訪ねていくこともできるんですか。
はい、
どこにあるんですか。
ゆりの木台 の、はい、1階が杉田ファミリークリニックになってるんですけれども、
はい、
2階がうちのつなぎのステーションになってますので、
はい
はい、ただ訪問で不在になっていることも多いかなと。
そっかそっか、
はい、
逆にやっぱりお電話の方が確実かもしれませんということですね。はい、とにかく最初におっしゃってくださった町の保健室の先生がいらっしゃると思ったらとてもちょっとこのこと聞いてみようとかお医者さんに行くまでもないなとか行政の方の相談窓口に行くのに何から話していいか分からない。よく母は言ってたんですよ。うん、いや困ったら相談したらって、いや、うん、何をね、うん、そんなこうきちんとよまとめて話できへんって言ってましたので、うんうんうん、感じてるままでお電話するのでも、
はい、それで大丈夫です。
大丈夫なんですね。はい、じっくりお話を聞いていただける、
はい、
でお話の相談だけでもいいとおっしゃってましたのでね。
はい、
料金はいかがですか。
特に料金は相談の場合は入りませんので。
そうですか。
はい、もう訪問看護が必要になった時点から、ちゃんと説明させてもらっていただく形になるかと思います。
わ、はい、かりました。ありがとうございました。いかがでしょうか。訪問看護、私も今日のお話を伺うまで内容もあまり家族のこうフォローもしていただけるということともわからなかったんですけども、まずは安心してご相談になるのがいいかもしれませんね。訪問看護ステーションつなぎから伊藤逸子さんにお越しいただいてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
がんを知りがんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。